おはようございます。
おはようございます。
公明党公明自由会派の鎌田千代子でございます。陸奥市議会257回定例会にあたり4項目10点にわたりご質問いたします。山本市長をはじめ理事者皆様の誠意あるご答弁をよろしくお願い申し上げます。質問の1は環境政策についてお尋ねいたします。本市は平成の大合併で県内一広くなりました。少子高齢化とともに各家族化や単身世帯化が進み、地域における墓を取り巻く昨今の状況は、それぞれの地域におきまして墓地の管理は年々難しくなり、空き家対策と同様に近隣の環境問題へと拡大する可能性も秘めています。県内一広い市内に点在している墓地の管理における行政の関わりについてお知らせください。本年5月地元新聞報道で、全国の市町村は庁舎内などで引き取り手のない無縁遺骨を約6万柱保管しているとの総務省調査結果が報道され、国にルール整備を求めています。6万柱のうち9割にあたる5万4000柱は身元を確認できていますが、引き取り手が見つからない、親族らが引き取りを拒否しているとの報道でした。経済的に余裕があっても既婚者であっても親族との関係が疎遠で無縁遺骨となるケースは珍しくないとのことです。インターネットなどでは引き取りたくない、遺骨は引き取らなくてよい、市町村が処理するなどの答えも出ています。無縁遺骨取り扱いの現状についてお知らせください。次に、市が運営している墓地公園としてふさわしいトイレ環境につきまして、先の定例会で問題提起いたしました。検討状況についてお知らせください。無縁仏庫舎の遺骨収納室並びに墓地公園全体のシンボルタワーは、1988年12月27日、故・杉山正史市長により建立されて34年が経過し、シンボルタワーとその周辺は劣化が痛々しい状況です。管理棟も長年風雨にさらされ老朽化しています。市外、県外の方も多く訪れる場所であり、現代にマッチした墓地公園に整備していただきたい。墓地公園の環境整備についてご所見をお伺いいたします。質問の2は選挙行政についてお伺いいたします。私の初当選は平成15年でした。投票率は 71.65%。 平成19年合併後の旧陸奥市選挙区は 67.91%、 平成23年 64.6%、 平成27年62.6%、 令和元年は 57.37% と下降を続けています。低投票率につきましてはさまざまな要因が考えられますが、一概に行政の取り組みだけを検証するだけでは打開策にはつながらないと理解しています。今年は秋に市議会議員選挙が予定されており、選挙管理委員会におきましては、市民の皆様の関心を高めていただけるよう、一層推進していただきたいと強く感じているところです。平成15年より実施された5回の陸奥市議会議員一般選挙における投票率下降の要因と所見についてお尋ねをいたします。公職選挙法の一部改正により、選挙年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられています。本年実施された選挙、青森県議会議員一般選挙、陸奥市長選挙、青森県知事選挙における若年者10歳代、20歳代および熟年代、70歳代、80歳代、90歳代の投票率についてお知らせください。次に、全国的に同じような課題を抱えている中、地域の実情を踏まえ、さまざまな取り組みが実施され、総務省から投票環境の向上に向けた取り組みの事例集が公表されています。その中には、共通投票所の設置や期日前投票の投票時間の弾力化、有権者の利便性の高い商業施設等への期日前投票所設置、移動期日前投票所の設置など工夫した事例があります。 私は240回定例会で提言させていただき、2019年の陸奥市議会議員一般選挙において実施した移動期日前投票所について、市選管は、通常の投票所は人手不足から開設が難しくなってきている、投票所の統廃合が可能かどうかも検証する機会にと考察をされました。少子高齢化社会を見据え、費用対効果をどのように検証されたのでしょうか。併せて、選挙時や選挙時以外に取り組んでいる投票環境改善への具体的な取り組みについてご所見をお伺いいたします。質問の3は、第6次学校図書館図書整備等5カ年計画の取り組みについてご質問いたします。学校図書館法では、学校図書館が学校教育において書くことができない基礎的な設備であることに鑑み、その健全な発達を図りもって、学校教育を充実することと規定し、学校教育の充実のために、学校図書館は書くことのできない施設と定めています。そして学校設置者は、この法律の目的が十分に達成されるよう、その設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならないとされています。昨年、文部科学省において、学校図書館における令和4年度から8年度までの5カ年間で、すべての小中学校等において、学校図書館、図書標準の達成を目指すとともに、図書の更新、新聞の複数紙配備、および学校司書の配置、拡充を図ると方針が徹底をされました。単年度総額480億円、5カ年総額2400億円、各学校において学校図書館、図書標準達成を目指すための新たな図書の整備に加え、児童生徒が正しい情報に触れる環境整備等の観点から図書の廃棄更新を進めるための選定基準、廃棄基準を策定し、古くなった本を新しく買い替えることを促進します。単年度199億円、総額995億円、学校と図書館、図書の整備事業です。選挙年齢の18歳以上へ引き下げや、成年年齢の18歳への引き下げに伴い、児童生徒が主体的に主権者として必要な資質、能力を身につけることの重要性に鑑み、発達段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙配備を図ります。単年度38億円、総額190億円、学校図書館への新聞配備です。学校図書館の日常の運営管理や、学校図書館を活用した教育活動の支援等を行う専門的な知識、技能を持った学校司書のさらなる配置拡充を図ります。本計画の目標は、小中学校などのおおむね 1.3 校に1名配置、将来的には1校に1名の配置を目指しています。単年度243億円、総額1215億円、学校司書の配置事業です。各自治体におきましては、予算化が図られることによって、初めて図書や新聞の購入費や、学校司書の配置のための費用に充てられます。教育委員会と学校が一体的に学校図書館の計画的整備を進めることが重要です。各自治体においては、学校図書館の現状把握と、それに基づく適切な予算措置をお願いします。このように文部科学省より発せられています。1、学校図書館図書標準、本市の現状と課題について、2、学校図書館支援事業の取り組みについて、3、各学校の自由選択により新聞購読を推進し、将来にわたり読書に親しむ態度を培うことを目的に、開く、楽しむ新聞活用事業についてお尋ねをいたします。次に、未就学児へ読書活動サポートについてのお伺いをいたします。読み聞かせにつきましては、学習能力の向上、文章を理解する能力や想像力が身につく、親子の絆が深まる、集中力がアップするなど、多くのメリットがあると言われます。読み聞かせする側にとりましても、集中力、思考力、記憶力がアップすると指摘されています。 本市の取り組みについてお伺いいたします。続きまして、ブックスタート事業についてお尋ねいたします。ブックスタートとは、赤ちゃんとその保護者に絵本を手渡し、絵本を介して心触れ合う楽しいひとときを分かち合う機会を持っていただく活動です。ブックスタートは1992年にイギリスのバーミンガムで始まり、日本では2000年の子ども読書年をきっかけに紹介され、2001年4月から本格的な活動が始まりました。赤ちゃんの体の成長にはミルクやおっぱいが必要なように、赤ちゃんの言葉と心を育むためには温かなぬくもりの中で優しく語り合う時間が大切です。そうした時間を通して、赤ちゃんは自分が愛されていること、守られていること、大切な存在であることを体感します。そして言葉を呼応させる経験を積み重ねながら、ゆっくりと人を信頼することを知り、さらに自分以外の人と気持ちを通わせる力を育むのです。また赤ちゃんと向かい合う、そうしたひとときは、周りの大人にとりましても心安らぐ楽しい子育ての時間になります。そのかけがえのないひとときを絵本を介して持つことを応援するのが、このブックスタートでございます。青森県では7月31日現在、32の自治体でブックスタート事業や赤ちゃんへの絵本贈呈事業を実施しています。ブックスタート事業につきまして、ご所見をお伺いいたします。質問の4は、学校給食施設における空調設備についてお伺いいたします。学校給食の歴史は明治22年、現在の山形県鶴岡市の小学校が貧困児童を対象に無料で実施した学校給食が起源と言われております。原点は子どもの栄養不足を補うのが目的だったと思われますが、現在食生活が豊かになり、子どもたちの知識や社会性を育む上で非常に重要な食育の場になっています。近年の夏の暑さは尋常でない状況が続き、熱中症警戒アラートが連日発令され、命に危険が及ぶと心配されている状況です。まだまだ残暑による不快感も懸念されます。学校給食施設における空調設備、特に冷房設備につきまして、1、調理場の温度管理は適切でしょうか。2、現場で働いている職員の熱中症対策は大丈夫でしょうか。3、真夏の冷房のない部屋の気温は時には高温になります。保管中の状況について、衛生上安全に保管できているのでしょうか。学校給食施設の現状と課題についてお尋ねをいたします。さて、私、平成15年10月の陸奥市議会議員一般選挙で、市民の皆様から真心のご支援を頂戴し、当選させていただいてより5期20年間、微力ではありましたが、市民の幸せと陸奥市発展のために精一杯頑張ってまいりました。この度、後進に道を譲り、今期で優退することとしております。これまで温かい目で支えてくださった支持者や市民の皆様に、高い席からではございますが、心から感謝を申し上げます。また、故杉山正史市長、故宮下純一郎市長、宮下総一郎元市長、山本智也市長をはじめ、理事者、職員、先輩議員、同僚議員、皆々様には長きにわたりご理解、ご協力、ご指導を賜り、厚くお礼を申し上げます。陸奥市発展のために、高い志を持ち、熱い決意を抱き、再挑戦される議員の皆様の当選を強く祈り、ご検討を期待いたしまして、本日は私の最後の一般質問といたします。
市長。 おはようございます。はじめに鎌田議員におかれましては、5期20年宇都市政へのご尽力に対し市民を代表し感謝を申し上げます。ありがとうございます。それでは鎌田議員のご質問にお答えいたします。まず環境政策についてのご質問の1点目、県内一広い市内に点在している墓地の管理における行政の関わりについてお答えいたします。現在市で運営する墓地公園のほか、宗教法人や町内会等が管理する墓地合わせて99箇所が墓地埋設法の許可を受けた墓地となっております。墓地を新たに設置する場合や区域の増設等の変更がある場合は市に申請が必要となっており、また管理については基本的にその墓地の管理者が行っております。次にご質問の2点目、無縁遺骨取扱いの状況についてお答えいたします。墓地公園には無縁仏骨者慰霊碑があり、市内でお亡くなりになった高齢死亡人や供養する方がいない113体のご遺骨を納めております。次にご質問の3点目、墓地公園の環境整備についてお答えいたします。むつ市墓地公園は昭和54年に整備してから43年が経過し、また無縁仏骨者慰霊碑は昭和63年に建立してから34年が経過しており、各所において老朽化が進んでおります。特に公衆トイレは汲み取り式の古いタイプでありますので、公園の入り口にあります管理棟内の水洗トイレをご利用いただけるようにしております。今後の整備につきましては、まずはトイレの整備を優先して検討し、その後墓地公園全体の整備につきましても検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にその他にいただいたご質問につきましては、教育委員会、選挙管理委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
鎌田議員の児童生徒の読書活動と読書環境の整備についてのご質問の1点目、第6次学校図書館図書整備等5カ年計画の取り組みについてお答えいたします。まず学校図書館図書標準についてでありますが、市内の小中学校における蔵書数達成率は各種団体や法人等による寄付等のご支援もあり、文部科学省が定める学校図書館図書標準に対し、平成30年度末の 73.96% から令和4年度末時点では 86.31%、 12.35ポイントの増となっており、引き続き新たな図書の整備に努めてまいります。次に学校司書の配置拡充、学校図書館支援事業の取り組みについてでありますが、当市においては学校図書館法第5条第1項に規定されております12学級以上の学校には必ず司書教諭を置かなければならないとする基準を満たしており、現在市内小中学校6校に司書教諭の免許を有する教職員が配置されており、学校図書館の運営及び管理を行っております。次に新聞配備に関わる事業についてでありますが、新聞を読むことにより言語能力育成に必要な資質能力を見つけることを目的とし、平成29年度より市内小中学校に希望する新聞を配備するとともに、学校の要望に応じて新聞記者を講師として派遣するなど、新聞を活用した学習への支援事業を行っております。 令和4年度においては、市内小学校へ44部、中学校へ71部新聞を配備しており、これは文部科学省の基準を市に当てはめた場合の小学校24部、中学校27部を大きく超えております。また、講師を派遣した出前講座事業につきましては、小中学校合わせて8校で実施いたしましたほか、新聞を活用し、朝の回答でニュース発表を行う、あるいは国語や社会の授業で活用を行う、記事を読んで感想や意見を書く活動を行う、等の教育活動を実施しております。教育委員会といたしましても、児童生徒が主体的に知識、資質を身につけていくことができるよう、本計画に基づき、学校図書館の整備充実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、未就学児への読書活動サポートについてお答えいたします。子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる能力を身につけていく上で欠くことができないものであり、その推進は極めて重要であると認識しております。とりわけ未就学児については、文字の存在を意識し、日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かなものにする重要な時期であり、当市においては図書館が中心となり、幅広い読書サポートを行っております。具体的には、毎週土曜日にお話し会を開催し、ボランティアによる読み聞かせを行うほか、子どもが親しみやすいイベントを企画し、その参加者には、それぞれの興味関心に合わせたおすすめ本の貸し出しを行い、自宅でも本と親しむ機会を提供いたしております。そのほか、幼稚園や保育園等の施設に移動図書館車で訪問し、図書館に来ることが難しい子どもたちにも本と親しむ機会を提供し、早期の読書習慣の形成をサポートしております。また、大型絵本や読み聞かせに適した本を提供し、保育や教育現場での読み聞かせを支援しております。子どもの読書活動の推進にあたっては、家庭、教育現場、図書館が連携することが重要であり、今後もこれらの事業に加え、新たな事業も模索し、読書活動を深めるための図書館運営に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、学校給食の運営についてのご質問、学校給食室の冷暖房設備の現状と課題についてお答えいたします。現在、市内には自校調理場が9か所、給食センターが3か所あり、冷房設備につきましては一部の施設に設置されております。調理場の温度管理については、調理作業中に火を扱うことから室温が上がりやすく、外気温が高い夏場においては常に適温であるとは言い難く、調理員の体調には常に留意しているところであります。現場で働いている職員の熱中症対策ですが、冷房設備がない調理場につきましては、調理場に扇風機を設置し、また調理員の方々に冷却ベストを配布するなどして熱中症対策に努めております。次に、冷房設備がない調理場での調理後食べるまでの衛生上安全に保管されているのかにつきましては、国から示されております学校給食衛生管理基準を遵守し、適切に保管がなされております。今後、仮称、むつ市防災食育センターが完成し、給食室機能が集約されますと、常時、適切な温度管理ができる調理環境の提供が可能となります。また、調理後、食べるまでの保管においても、より高い品質と安全を担保できるものと考えております。今後につきましても、引き続き、調理員の体調に十分留意しながら、児童生徒に安全安心な給食を提供できるよう、学校給食運営に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
選挙管理委員会委員長。
鎌田議員の選挙行政についてのご質問の1点目、平成15年より実施された5回の無知市議会議員一般選挙における投票率下降の要因と諸件についてお答えします。投票率下降の要因につきましては、公益財団法人明るい選挙推進協会が実施しました令和元年12月発行の第19回統一地方選挙全国意識調査において、投票を棄権した理由として最も多い回答が、選挙にあんまり関心がなかったからとなっており、投票率の低下につきましては、特に若年層の政治に対する興味、関心の低さ、選挙制度への理解の不足、政策への無関心などが要因とされておりまして、当市におきましても同様の傾向が地域、投票率が低下しているものと考えております。次にご質問の2点目、本年実施された選挙における若年者及び熟年代の投票率につきましては、事務局長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の3点目、投票環境改善の具体的な取り組みについてお答えします。投票環境の改善につきましては、これまで商業施設や学校などへの期日前投票所の設置などに取り組んできたところでありますが、商業施設の期日前投票所では、選挙ごとに利用者が増加するなど、一定の効果があるものと考えております。しかしながら、高齢化や人口の減少による投票立ち会いの担い手の不足や、投票事務従事者の確保が困難になってきており、また国が負担する選挙委託費の減少などから、現在の投票区を維持することが難しい状況となってきております。このため、今後、投票区の再編を行う場合には、その影響を受ける有権者の皆様に対して、バスなどによる投票所への送迎や、移動期日前投票所の設置などについても検討していかなければならないと考えております。投票環境の改善につきましては、今後も他の自治体の事例を参考に研究してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
選挙管理委員会事務局長。
選挙行政についてのご質問の2点目、本年実施された選挙、青森県議会議員一般選挙、むつ市長選挙、青森県知事選挙における、若年者10歳代、20歳代および熟年代70歳代、80歳代、90歳代の投票率についてお答えします。青森県議会一般選挙の投票率は、10歳代が 31.4%、20歳代が 42.7%、70歳代が 62.5%、80歳代が 45.7%、90歳代が 19.0% となっております。むつ市長選挙の投票率は、10歳代が 32.6%、20歳代が 48.2%、70歳代が 78.1%、80歳代が 60.3%、90歳代が 30.7% となっております。また、青森県知事選挙の投票率は、10歳代が 41.6%、20歳代が 56.0%、70歳代が 83.2%、 あ、すみません、失礼しました。70歳代が 83.2%、80歳代が 65.1%、90歳代が 35.0% となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
子ども未来部長。
児童生徒の読書活動と読書環境の整備についてのご質問の3点目、ブックスタート事業についてお答えいたします。ブックスタート事業は読み聞かせにより絵本を楽しむ体験と絵本そのものをセットでプレゼントすることで親子の触れ合いを深めながら子どもが本に親しむきっかけとなる事業であると認識しております。市では絵本の贈呈は行っておりませんが、図書館において子どもの読書活動を推進するためのさまざまな取り組みを行っているほか、離乳食教室や乳幼児健診の際にも絵本の読み聞かせを実施しております。また、子どもにおすすめの絵本や読み聞かせの大切さを紹介する小冊子を、生後4ヶ月のまでの乳児家庭、全校訪問事業において保護者の皆様にお渡ししております。これらの取り組みにより、親子で絵本を選び、絵本を楽しむ体験をサポートしながら、子どもの豊かな心を育み、健やかな成長につながるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
丁寧なご答弁ありがとうございます。再質問をさせていただきます。環境政策質問の1でございますが、再質問させていただきます。環境政策から質問の1から再質問いたします。多くの遺骨を合同で埋葬する合葬墓を整備する県内自治体、青森、弘前、八戸の3市、十和田市、津軽市、藤崎町と増えています。青森市は2020年6月、月見の霊園で合葬墓運営を開始し、当初の想定よりも申し込みが多く、70歳以上の方の生前予約は上限以上の応募があり、抽選となっているそうでございます。全国的に墓じまい並びに墓地の返還が増加しています。本市の現状についてお知らせください。
民生部長。
はい、お答えいたします。令和4年度の数字になりますけれども、墓地公園で、区画の返還をした件数でありますが、件数は8件となっております。そのうち墓石を混流していない返還、これが5件、墓石を撤去して返還した方、いわゆる墓じまいによる返還が3件となっております。以上です。
鎌田千代子議員。
墓地公園の管理につきましては、これまでも皆さん頑張ってこられたことは重々承知をしております。でも、もう年数がかなり古くなりまして、無縁遺骨のところのに眠っている方も、むつ市のために大変ご尽力された方々と承知をしております。ここで墓地公園の整備をきちんとしていただきたいということを今回質問に取り上げましたのは、宮下前市長のところのお墓に行った時も目の前にトイレがあって、やはりこのトイレだけは早急になんとか環境を整えるために手をつけていただきたいという思いも強く持ちましたので、今回最後の質問で取り上げさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。選挙管理委員会に今回の質問も、私一番最初の質問に関しても選挙管理委員会のところに質問させていただきました。不在者投票ということで質問をしました。で、今回は全般的なことで、今のこの投票の今回春からたくさんの選挙がございました。で、こういうところで最後の締めがむつ市議会議員一般選挙となります。で、この むつ市議会議員 の選挙でございますが、私が思うところに、やはり私たち の 選挙立候補する側にもきちんとした訴えが必要かと思いますが、投票率が毎回毎回こう下がっているのがこの5回の選挙だっていうこともありまして、やはり若い人、また年配の人、いろいろな形で総務省が推奨しているそういう取り組みも、ここできちんと見直す時ではないかと思った次第でございます。でそういうところで住吉議員の質問もでも納得しておりますので、選挙管理委員会に対しては再質問はございません。何卒今後とも頑張っていただいてよろしくお願いします。で質問の3に関しまして、学校司書の配置については、国のが推奨しているところには、まあ、基本的には12学級ということで、そこはクリアしているということはヒアリングでも承知をしたのですが、そこプラスこの財源措置されたこの機会に見直して、できるだけ学校サイドにその司書の方が、まあ、教諭と兼務のという立場であっても、やっぱり子どもたちのこれからの教育という大きな課題の中には必要ではないかってと強く思うところでございます。で今回の歳出は私立図書館に司書さんがいらっしゃいますが、この司書による市内小中学校へのサポート体制についてお尋ねをいたします。
教育長。
お答えいたします。希望する学校に対して長期休業中に私立図書館の奉仕員が学校を訪問し、蔵書の補修そして整理、またレイアウトの見直し等の各種支援を行わせていただいております。
鎌田千代子議員。
ということは、直接児童生徒 にその司書として何かというところはないのでしょうか。直接関わっているところ、はい、
教育長。
ご指摘をいただきました、直接児童生徒に関わる活動に関しては現在は行われておりません。学校からのニーズの聴取等も踏まえまして今後検討させていただきたいと考えております。
鎌田千代子議員。
学校図書の整備にあたっての総務省からの細かく文章的に入るのとそれぞれに発せられているところに、一番として学校図書館の計画的な整備につきましては、校長は学校図書館館長としての役割を担う、校長のリーダーシップのもと図書の現状把握を行い、図書の選定廃棄更新が適切に行われるように努めるようにお願いしますと。でまた新聞の複数配備につきましては、むつ市では先ほど教育長 の説明の中で、その基本以上 の部数を取られているということで、これに関しましても、総務省文科省では、複数配備に努めるようということでお願いをしています。また、司書の適切な配置につきましては、学校司書の専門性等がよく発揮できるように、継続的に安定的に職務に従事できる環境への配慮と、まあ、兼務していると思う方もいらっしゃるので、授業負担の軽減を図るよう、細かく文科省が発しています。で、学校図書館は児童生徒の皆さんに私がお話しするまでもなく、児童生徒の財産であると思います。で、またその心の拠り所で、の図書館の充実が、小学校、中学校を楽しくしていく、これから行くのではないかと思いまして、この財政措置されている今のこの機会にしっかり入れ替えというか、 古い図書と新しい図書への交換というか、子どもたちが興味を持つ図書の整備に努めていただきたいということをお願いをいたします。で、私は本年7月に総務教育委員会のメンバーとして、メンバーの皆さんとともに筑後市へ図書館事業について視察をさせていただきました。ここは すごいというか、もう言葉で言い表せないくらいすごい図書館長の一之辺留美さんという方がいらっしゃいまして、事業説明をしていただきました。で、この図書館は市の中央公民館に付属している図書館なので、むつ市でいうと昨日工藤翔子議員が質問した中央公民館のそのような感じ、建物としてはのような雰囲気のところでした。図書館のコンセプトは生活とともにある図書館で、また期待されない図書館から市民に役に立つ図書館を目指してこれまで活動を展開しています。子ども読書活動優秀実践図書館として文部科学省大臣賞も受賞されていました。で、その事業の一部を紹介いたしますと、保護者が安心して本を読めるように無料の託児所を行い、ゆっくり読書タイム、また地域の課題解決きっかけづくり事業として、段ボールコンポスト教室、そしてこれがすごいと思いましたのは、中高生向けの職業案内講座として、夢発見、なるには講座ということで、鉄道員、プロ野球選手、地方公務員、社会福祉士、保育士、公務員、漫画家、アナウンサーなどなど、多彩なその講座を行ってまして、講座終わった方に対しても例えばテキストの配置とか、その子に寄り添ったサポートもしておりました。で、もう一つすごいのは、本で恋活ということで婚活事業もやっておりまして、で、図書館でボードゲームとか、また幸せアップ講座、図書館でストレッチで、また高齢者の方には図書館って認知カフェとか、まあ、図書館が本当に市民の憩いの場所っていうことが、その短時間の視察の中で実感として、その館長さんからの事業説明で受けてまいりました。一気にはここまではならないのですが、図書館というところは市民の拠り所だっていう、そういう図書館に皆さんが気軽に行きたいと思えるような、そういう図書館にこれからむつ市もなっていただきたいなと思うところでございます。そしてブックスタート事業も図書館で行ってました。10ヶ月時を対象に事業展開して、2冊の絵本とともに保護者に語りかけや読みかけの大切さを伝えてきて、平成20年4月からは少しでも早い時期に実施した方が良いということで、4ヶ月検診から絵本を親子の触れ合いの楽しさを伝えて、子育て情報ももちろん提供しています、まあ、図書館の図書カードも一緒に渡している、そういうブックスタート事業を展開しておりました。で、むつ市もブックスタートにはちょっと、これからも厳しいのかなとは思うところでございますが、むつ市に生まれてくる子どもさん、赤ちゃんに対して、親子に対して全面的なサポートをしていただきたいと要望を申し上げます。で、最後に防災食育センターについて再質問させていただきます。平常時には学校給食を3500食、災害時の時は最大900食を調理し、むつ市民の命を守るセンターが令和7年4月から教養開始を予定してまして、私も安全祈願祭に出席をさせていただきました。で、再度確認させていただきます。さっき教育長の答弁では、9校の自己調理方式の学校給食施設があるということで、私もヒアリングで伺っております。で、昭和年代に建設されたところが6カ所で、給食施設の老朽化が著しい状況であり、一日も早いこのセンターの完成が待たれるところでございますが、 昭和初期ということでなくて、実は大平中学校は平成4年の建設年ではございますが、建物自体が地下に給食室があるために、こと今日もアラートが発せられてますけど、大変暑い状況の中で4人の調理員の方が仕事をしておりました。全体感としては半地下のような感じで、坂にを利用した給食室でございました。で、学校から入って給食室に向かうとなると、地下にありますので、鉄骨の螺旋階段を上り下りして給食室に降りるというような感じでございました。で、企画では通っているということですが、市内のヒアリングでもお聞きをしましたが、市内の学校給食の現場で働いている方にとっては、一番この暑さに対して過酷な現場かなと思っているところです。で、この状況でセンター、防災食育センターが完成した際には、一番厳しいところのここから組み込んでいただきたいと心情的には思っているところでございますので、その辺に関しましてご質問させていただきます。
教育部長。
お答えいたします。教育長から の答弁と、重複する部分、繰り返しする部分がございますが、調理場の温度管理につきましては、常に気温であるとは言い難い状況となっております。扇風機の設置、保冷剤を入れて着用できる、冷却ベストや、首掛けファンなどを配布し、熱中症対策に努めているところでございます。今後も、調理員の体調には常に、留意して対応してまいりたいと思います。それで、可処分市防災食育センター、が令和7年度の、供用開始を予定しております。供用開始になりましては、自己式の、調理施設を、統合することになるんですけれども、大畑中学校の、調理場につきましては、令和8年度おか、すいません、失礼しました。大平中学校の、給食施設につきましては、令和8年度から、統合する予定でございます。以上です。
鎌田千代子議員。
一日も早い皆さん一緒の、防災食育センターでということを再度お願いを申し上げます。今の子どもたちはデジタルの進化に伴う、これまでに経験したことのない多様な複雑な時代を生きていかなければなりません。子どもたちにはこれまで以上に感性を身につけ、磨き上げるためにどうしても読書が必要ではないでしょうか。子どもたちが読書習慣を通じて感性を磨き上げ、困難な時代をしっかり生き抜いていけるように、本市の読書環境がよりよく整備されることをご期待申し上げまして、75回目、私の任期最後の一般質問を終わります。ありがとうございました。